ボランティアだより。地域福祉ワーカー、ホップ、ステップ、ジャンプ、ふるさと地区編。活動計画策定から思うこと。1年目は地域福祉活動計画の策定。2年目は支え合い活動計画の策定。私が地域福祉ワーカーになって担当した主な仕事です。2年目の支え合い活動計画の策定にあたっては、できる限り今の地域住民の方々の声を生かすべく、住民意見交換会を2回行いました。第1回の開催にあたっては、地域の方が参加しやすい方法を考え、開催計画を立てました。多くの方に参加していただけましたが、地区役員の方の参加が主で、一般の方の参加が少ないという課題を突きつけられました。そこで第2回の開催にあたっては、内容はもとより、開催時間や曜日なども検討しましたが、結果はさほど変わりませんでした。この時、いかに関心を持ってもらうかということを課題として考えました。ある区長さんから、小地域福祉懇談会について相談を受けたことがあります。何をやったらいいのか、みんな難しいことを嫌がるし、結果が出せないということでした。これは住民意見交換会の開催で、まさに私が感じたことでした。私は、急に結果を求めなくても、まずは関心を持ってもらって、考えていくきっかけを作れればいいんじゃないでしょうか、と区長さんに答えました。後日嬉しいことに、その区長さんから、まずはきっかけ作りでいいと言われて気が楽になった。小地域福祉懇談会も成功したよ、とお礼を言われました。私は20年ほど病院で医療福祉ワーカーという、病気や怪我によって、患者さんやご家族に生じたさまざまな問題の相談援助を仕事としてきました。この仕事は目標と結果があります。しかし、地域福祉にはこうしたゴールはないように感じています。まずは関心を持ってもらうきっかけ作りから始めて、少しずつ地域に貢献する仕事ができるようになればいいなと思っている今日この頃です。ふるさと地区地域福祉ワーカー畑ひふみさんでした。写真は第2回意見交換会の様子です。ボランティア活動奮戦記その9家庭教師編。イギリスでは学校に行かずに家庭で子どもを教育できる権利が与えられています。親は月に一度、子どもの学習内容を市役所に報告する義務がありますが、マンチェスターで出会った K さん一家、日本と英国の国際結婚は、4人のお子さんを家庭で教育されています。それを選んだ理由は、子どもたちが日本語と英語の2言語で育っているため、英語の習得が遅く、学校で同じ学年の子どもたちのペースについていけるかどうか心配だったからだそうです。家庭ですべて教育するのは大変ではないですか?と質問すると、自分たちだけではとてもできないけれど、マンチェスターには家庭教育を選んだ家族のコミュニティがあるから大丈夫、とのことでした。家族同士が協力して、時にはキャンプに連れて行くなど、積極的に教育活動をされていました。英国では、博物館や美術館の入館料は無料で、子ども向けのイベントも多く、それらもフル活用されていました。子どもの興味関心に合わせて教育できるので、勉強嫌いにならず、生涯自分で学び続ける人間に育つ可能性があるのだそうです。私は英国滞在中の4年間、週1回、その4人の子どもたちの日本語教師をしていました。午前中に日本語を教え、 午後は英国人のお母さんに英語を教わるという相互ボランティアの形でした。ありがたいことに交通費とおいしい手作りのランチまでいただいていました。そして現在も月2回、2時間半ほどのレッスンですが、インターネットで顔を見ながら話せるスカイプを使って、この関係はまだまだ継続中です。なっちゃん。写真は K さん一家。4人の子供たちとお母さんが写っています。